パリサイ人たちはイエス様を泥で癒された。そんな安息日に違反する者がどうして神の技を起こせようか。その人が目が見えるようになったっていうことをそのもの自体まで否定する中で、この目の見えない人はかえってそのことで確信するんです。安息日の規定に違反する。そうしたらどうなるかっていうことがわからないはずはない。つまりそんな危険を犯してでも私を愛し技をなそうと決意してくださったっていう愛、そこに心が開かれるんですね。最初この目の見えない人は12節にも彼は知りません、どこにいるのか知りません、でも求める心が起こされます。そしていろいろと尋問されて、あの方は預言者です、私は信じます、心が開かれていくんです。それは目が見えるようになった後のことです。たとえパリサイ人たちの反感を買い街道から追い出され、いわゆる村八分の状態になったとしても、イエス様を求め真の光を求めてついにイエス様に出会って信じるものとなります。神様の愛が見えるようになった、見えるようになればなるほど信仰が変えられて、世の中から追い出されて、村八分ですからもうそれは闇の中に落とされるようなものです。それでも真の光であるイエス様と共に生きることを喜び、そちらを選ぶ。これは初代教会の姿でもあるなと思わされます。迫害にあって真の愛の働きをすればするほど、まあ、当時はユダヤ人はユダヤ人、ギリシャ人はギリシャ人、ローマ人はローマ人で、病気っていうのは何で起こるかわからないから、うつるとまずいからって病人は病人、初代教会は全部受け入れたんですね。むしろそうしてはみ出していて、どこにも行き場のない人たちを解放して、そうした人たちの行き場になったんで、あの集団は何だってますます迫害を。それでも社会的に言えばすごい底辺かもしれない、闇を生きる人たちかもしれない、しかしここにこそ光がある、ここにイエス様はお生まれになったんだと信じる。光であり、光と共に来られ、光の中をずっと歩み続けられた方ではない、光をも捨てただの人の姿のみをまとわれ、夜の闇の中泊まる場所もないと、家畜小屋の中でお生まれになって、ずっと闇の中を、闇の中に生きる失われたものを尋ね出すためにずっと歩み続けてくださり、光を灯してくださるこの方、生まれつき目の見えないものはその光が見えるようになったんです。その闇の中に打ち勝つ、死をも滅ぼす神の愛が宿されたんです。だからこそ安息日に来て違反している、そうした人間の言葉にも拒まれることなく、いやこれは神の愛です、この人はそれを 見続けるようになったんです。私たちも神様の愛が見えるようになると信仰が変わります。まず祈りが変わります。もし愛が見えていなければ、愛の光の中にいなければ、自分で正しくあらなければと、そうして神様に受け入れていただくような祈りをしなければ、まさに立法主義です。そうするともう行き詰まってしまうと、こう祈ってはいけない、いやこんな祈りだと聞かれないんだ、悪循環ですね。悪くなって祈るんだけど良くならない、そうするとどんどんどんどん悪くなって、闇の中に入って救われたいって願うんだけど、これは何が悪いんだろう、自分が罪を犯したからだろうか、それとも誰かの罪を私は背負っているんだろうか、 神様はこれどうしたらこの罪を解決することがあって、どんどんどんどん人間の技に入り込む、命がもっとどんどん失われる。なのにますます神様を恐れて、しかもこんな私こんな状態って人の目まで恐れる、祈れない、もしかしたら教会に来れないということまで起こるかもしれません。そうではない、アマラシダテ聖会でも語られました。どうして私をお見捨てになられたのですか、あれやっぱり偽物なんだよ、あれ間違ってたんだよ、もう私ダメなんだって。でもそれでも神様は聞いてくださり答えてくださる。ただただ神様は愛でしかないので、私が正しくても正しくなくても神様は聞いてくださるんだ。この私を子供として愛して、その呼び声を喜んで聞いてくださる、祈ることを喜んでくださるならば、どんなことでも祈れる。神様聞いてください、子供がただいまって言って学校でこんなことあった、あんなことあった、親が分かろうが分からないが喜んで報告する、そんな祈りができるようになる。もし間違ってても、いや間違ってるからこそ神様は聞いてくださり、正しい道に導いてくださる。またどうしてという出来事の中で、何が悪かったのか、確かにそれはあるかもしれませんというか、まあ、悪いことが起こったとしても、そのいいことが起こったとしても、私たちはやっぱり罪を犯していることがあります。それでも神様の御業は現れるのだ。生まれついて目が見えないという人間ではどうすることもできない、で説明さえつかないこと、だからもう何もすることができない、その時こそ神様のみがすることができることがありますと、待ち望むものと変えられる。決して悪いから神様はその悪いことを用いてくださるのではない、むしろ私たちは見えてないんですから、悪いことがあるんだ神様って分かってない時さえある。悪いことが起こって本当に自分が原因であるのに、なんでこんな悪いことが起こるんだろうなんて思うことさえ私にもあります。しかしそこに御業を表してください。待ち望むことができる。私には分かりませんが、あなたはご存知です。ジョニー・エリクソン・タダという芸術家を皆さんご存知でしょうか。彼女は17歳の時に友達と泳ぎに行って、浅瀬から飛び込んだ時に首の骨を折ってしまって、首から下が麻痺して歩くことどころか手を動かすことさえできなくなってしまいました。彼女は信仰を持っていましたが、この出来事によって深い絶望と怒りのうちに沈んでしまいます。神様、なぜこんなことに、私はあなたを信じていたのに。そして何度も死にたいと思うんですが、手を動かすことすらできないんで、死ぬこと、死ぬ力さえないんですね。そんな闇の中に光が与えられます。友人がヨハネの福音書9章を開いて読んでくれた時に、彼女の心も開かれていきます。イエスが答えられた。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。これは私の言葉でもある。私のハンディキャップにも神様の栄光を現れることができる。そこから彼女は自分にできることを、死ぬことではなくて生きることを探し始めます。そして腕を口にくわえて絵を描くようになり、それがだんだん認められていきます。そしてどうしてあなたはそういうふうになったんですかと いうことを言い表すために今度は本を出版するようになります。それも口で書いて、でまたそれがその本が、まあ、結局現在のところでは40冊以上も出版されて、で世界各地にまだ翻訳されて、そうしてそのことによってぜひ彼女の口からそれを聞きたいと、まあ、世界中を講演する人に なっていきます。こうして彼女は多くの人に証を伝えて、イエス様と出会うきっかけを作る存在として用いられていくんです。彼女はこう言うんです。神様は私の体を癒されませんでした。しかしもっと大きな癒しを与えてくださいました。それは私の心を神様に向けさせてくださったことです。私たちは自分は闇の中にあるか光の中にあるか、見えるものか見えないものか、しかしこの闇の中にいるものを光の中へと救い出してくださる神様の愛がある。この愛が見えるようになるものと変えさせていただきましょう。神様の愛が見えるようになる、変えられるために、人間の力や言葉ではそれは命がない、人を変える力はない。しかし十字架の愛、十字架の言葉、神の言葉には私たちを変える力があります。必ず変えてくださいます。その神様の愛の中に生きるもの、神様の愛の技を表すものとなるようにと、この方を待ち望むものとなりましょう。お祈りをいたします。弟子たちはイエスに尋ねた。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのではなく両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。天の父なる神様、闇の中に訪れ、闇が打ち勝つことのできない光として今も私たちの心の内に、またこの教会にご臨在くださるお方であるにもかかわらず、なんと人間の技に生き、それを保ち続けようと、バトンタッチしていこうと、あなたの愛ではなく闇の中に生きる私たちであることを悔い改めるこの時与えてくださって感謝いたします。主はそのような私たちを忍耐し、粘り強く私たちをあなたの愛の光へと導き続けてください。そのことをもってまたこの舞鶴の地にあなたの光の技を成してくださることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちはこれからも悔い改め続け、あなたの光に救い出されるものとなり、またその恵みをもって一人でも闇から光、死から命へと映し出されるあなたの御業を表すもの、私こそそれです。生まれながらに目の見えない人はパリサイ人から本当にその目の見えるようになる技が起こるはずがない、お前はそうではないという時に、この人は私こそその人ですとはっきり信仰告白をしたように、主よ私たちも私こそその人ですとあなたの愛に生きるものとなる告白を鳴らせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。